錦織真、宇宙の法則エヴァンジェリスト錦です。真実の引き寄せの法則、ハートに従うだけで全ての願いは叶う、 Amazon キャンペーンにご参加くださいましてありがとうございます。特典の真実の引き寄せの法則出版のシークレットをお届けします。真実の引き寄せの法則、ハートに従うだけで全ての願いは叶うが出版されるに至った経緯は宇宙の流れよりもだと思っています。その辺をお伝えしていきましょう。宇宙の流れってあると思うんですね。時には強く、時には弱く、僕は過去2007年にエイブラハムの教えをね、書籍でプロデュースして日本で大ヒットさせたんですが、まあこれも僕の気持ちもあったけれども、宇宙からの指令であるとか宇宙の流れがあって、それで僕がエイブラハムの教えを日本に伝えていったっていう経緯が非常にあると思うんですね。全く自分のこう意図とか願望だけでやったわけじゃない、こううまい具合に宇宙がそこら辺をアレンジしてくれていた、まあそういう感じを受けていました。実はこの錦織のですね、錦織の初めての本もですね、こういう宇宙の流れの中で起こっているっていうふうにですね、僕自身は非常に感じるんですね。というのも、皆さんの中では出版とか本を出すっていうことが、著者が出したい出したいって思うから本は出ていくというふうに思ってると思うんですね。まあそれ常識だと思います。ところがこの本の場合は必ずしもそうとは言えないですね。僕自身が本出したい出したい出そうよっていうふうに働きかけてたわけじゃないんですよ。そういうことは基本的にやってなかったんですね。なのですが、いろんなことが起こってきて宇宙の流れの中で、まあ、本の出版に至ったっていうのが本当のところだと思います。で、実はこういう流れがですね、今年だけじゃなくてもう2018年の秋口ぐらいから実は始まってたんですよね。こういう大きな流れがあって、その中の一つの一環として今錦織のね本が出ているということだと思うんですね。というのは2018年の秋頃っていうのはですね、こう錦織に非常に変化があった年なんですよ。まあその時期なんですね。というのは今までだとこの錦織のブログ、錦織のブログですね、真実の引き寄せの法則っていうブログがあるんですが、これ大体ですね、引き寄せの法則っていう言葉で検索すると大体トップ10ぐらいにはあったんですよ。1位だったこともあるし、まあ10位ぐらいだったこともあるし、まあ大体その辺にいたんですね。ところが、2018年の秋口ぐらいに急にこういろいろシステムの、Google の方のシステムの変更があったようで、急に順位が下がっていったんですね、実を言うと。で、そしてなおかつもうひどい時になるとですね、本当に検索しても引っかからないぐらいの感じになってきた、100位以内にいないって感じですかね、っていう風になってしまったっていうことがあったんですよ。で、この変化には気づいてたんですけども、自分の方でも何もできなくて、ただただその順位が下がるのを見てたっていう、まあそういう状況だったんですね。実はその錦織、錦織のですね、皆さんとの出会い方っていうのは、このブログを検索して出会ってくださる方が非常に多かったんですね。ですから引き寄せの法則ってやって検索しても出てこないってなると、こう錦織と出会う人がかなり減ってしまったんですよ、実を言うと。っていうことは事実としてありました。で、これはどういうことが起こってるんだろうかっていうことで、まあ実際こういうことはよくあることらしいんですけども、順位が急に下がるってのはよくあるんですが、それをまあ僕なりにいろいろ、まあもともと IT なんでいろいろとこう研究して改善しようとしてみたんですね。でいろいろ策を打ってみたんです。まあ全然良くならないですよ。それでまあ2018年はそれで終わっちゃったような感じですから、何かしなきゃなっていう気持ちはあったんですけど、結局は何も変わらなかったと。で、自分に聞いてみたんですね。自分のハートに問いかけてみたんですよ。で、今こういうことが起こってるんだけど、これどうしたらいいのっていうふうに自分のハートに問いかけてみたんですね。そうすると返ってきたのはなんとなくなんですけど、 ハートをオープンにしなさい、自分をもっと外側に開きなさいっていう、こういうメッセージを自分自身が僕に伝えてくれたような気がしたんですね。それもあって2019年の1月ぐらいからですかね、特にまあいろんな人となるべく新しく出会おうとかつながろうっていうことをいろいろやってたんです。まあこういうことをやってました。でもこの中で感じたことは、あの錦織にとっては非常にある意味困ったことではあるんですね。その Google での検索の順位が下がっちゃうってことは、僕と出会ってくれる人が減っちゃうわけですから、実はちょっと困ったことではあったんですけど、なんかただネガティブなことが起こってるっていうふうにはまあ途中から思わなくなったんですね。実を言うと何かとても大きな意味があって起こってるなっていう気はしてたんですよ。いやもちろん心の中では何とかしなきゃって非常にまあ困った感じだったんですよ。なんだけれどもその背後では、あ、何か大きな、それこそ宇宙の流れが起こっているんだ、この一見ネガティブなことの中から次の扉が開いて錦織の次のステージが起こってくるんだっていう、まあそういうことに実はで気づいてたんですよ。こんなことが起こるはずは何か理由があって絶対に起こっているはずだというふうには思ってたんですね。まあこの気づきですかね。多くの方が、まあ、引き寄せの法則をやってなかなかできないとかっておっしゃるのは、まあ、こういう気づきの部分じゃないかと思うんですよね。やっぱりネガティブなことはネガティブだっていうね、そういう受け止め方をされる方が多いんだけれども、実際は本当はそういうことはなくて、まあ、この例でも分かるように一瞬ネガティブに思えることっていうのは次のステージへの、まあ、ホップステップジャンプのホップぐらいですかね、だっていうことがね非常に多いんですよ。これに気づいていくっていうことですかね、大事だと思うのは。でもそれはじゃあっていうんでネガティブの無理やりポジティブにしちゃうのかとか、ネガティブわーこれ大変だ困ったっていうのを表面上ポジティブに装えばいいのかっていうのは全然違うんですよね。それとは全然違っていて、やっぱりこの気づきですかね、あ、これは何か大きな意味があって起こってるんだとか、理由があって起こっているっていう、まあ、こういう気づきですかね。その気づきを得られるかっていうことがとても大事なんですね。ここちょっと難しいところだと思います。多分引き寄せの法則で皆さん多くの方ができないとおっしゃるのは多分ここのところだと思うんですよ。感情が大事だってことを分かったとしても、それを無理やりポジティブにしようとするじゃないですか。それとちょっと違うんですよ。それと違ってて今言ったような気づきですかね。錦織の場合だと非常に困ったことが起こったんだけども、これは何か理由があって起こっているはずだっていうふうに深いレベルでこう納得するっていうか気づく、こういうことがとても大事だと思うんですよね。まあこの本で、まあ、今錦織が出版したこの本ね、この本の中でも実はそのためのヒントを書いている、そのための道筋を書いているって思っていただいていいと思うんですね。じゃあどうやったら気づいたら、どうやって気づくのってことなんですけども、これがまた一朝一夕にはいかない。こうしたら気づく、気づきますってことはなかなか言えない。気づくってことは、まあ、自分ってものがあっても、宇宙とつながってる感じですよね。宇宙とつながっているっていうことなので、呼吸であるとか、瞑想であるとかっていったスピリチュアルな実践ね、この本の中にもいろいろ紹介しています。そういったことをやることで、気づきに向かっていくことはできるとは思います。ただしネガティブな感情にとらわれていたらなかなかできないっていうことですかね。まあ真実を知るっていうことなんだけど、真実に気づくっていう、そういう力を持つっていうことだと思います。で、まあこんなふうに気づいていたので、今目の前にはネガティブなこと、錦織にとってネガティブなことが起こっているけれども、きっとこれは何かとても意味あることだっていう感じはしてたんですね。そうしたらやっぱりいろんなことが起こってきて、3月の末ぐらいでしたかね、あるパーティーで、まあ、今回の帯のね水星文も書いてくださってる奥平亜美さんとで、まあ、出会ったとか再会したというか、っていうようなことがあったりとか、やっぱり何かすごく大きなことが起こってるっていう気持ちがすごくあったんですよね。で、あ、そう、そうしていたらまたある方とお茶をして、妻のヒーラーよしこと一緒に喋ってたんですけど、その後そしたらそこに突然メールが入ってきて、 ある人が錦織を探してるんだけど、その人と連絡取っていいなんて、すごいもう10年ぶりぐらいかな、7年ぶりぐらいかなの方からいきなりメールが来て、本当に重要な方とつながったりとかっていうことがもう頻繁に起こってきたんですよね。これはいよいよ何かあるなっていう、まあそしたらもう否定できないじゃないですか、まあ、正直言うとそんな大きな流れがあったんですよ。なんか自分の、勘違いとか、思い過ぎをしとは絶対に言えないような大きな流れが、まあ、2018年の最初は非常にネガティブな感じで始まって、それからまあ自分がハートをオープンにするっていうことでいろいろと出会っていったりとか、っていうことが起こってきたんですよね。ここがなんか結構面白いなと思っていて、まあこういう流れってやっぱり、まあ、それぞれの方にあるんだと思う。大きな流れはみんなに共通してますよ。なんだけどそれぞれの方の流れっていうのもあるので、そのそれぞれの方の流れにちゃんとあなたがいるっていうことはとても大事だと思うんですね。ですから結構落ち着いたりする必要があるんですよ。それためにはわーわーわーわー頭で考えてると流れって分かんないので、そういった流れをつかむっていうのもとっても大事だと思うんですよね。まあこの本の中でもそういうのは語ってることだと思います。でこういう流れの中で、ハートをオープンにするっていうところで、まずその今回の本の編集を担当してくださった、まあ仮にエリさんとしましょう、このエリさんと、つながることができたんですね。でも最初つながったのは確かあの奥さんの平良よし子の方だったんですよ。でそれで、平良よし子が実は錦さんっていうのが旦那で、こういう本をやったんですよって話をしたら、わあの本ですか、あの本を編集した方なんですね、すごいみたいな形で、まあ、僕ともつながってくれたっていう、そんな経緯でした。でそれから別に何があったわけじゃないんですが、まあでもそのカリネリさんとする方が非常に錦織が作ったエイブラハムの本へのリスペクトを持ってる方で、あの本編集者はすごいなっていう、そういう気持ちでいらしたみたいなんですね。でそして数ヶ月が経った頃ですかね、突然それこそメッセンジャーでメッセージが来まして会ってくれませんかみたいな、仕事の話をしたいんですがみたいな、まあ本の話ですっていう、そんな話、じゃあ会いましょうかっていうので会ってみたんですが、そうすると、本当に丸顔な、エリさんという女性が編集者がいらしたんですけど、その人が言うには、まあぜひね錦織の本を出したい、でもう企画通ってますからって、まあこういう言い方をするんですね。事前でかなり社内で調査したり揉んだりして、まあこれだったらいけるだろうっていうね、そういうまあ気持ちを持って錦織にアプローチをしてくださった。まあこれ編集会社によって違うと思うんですけど、普通の場合はまずは著者と会って、それでまあこんな企画でやりましょうかっていう、まあ編集と著者で企画らしきものを作るんですよね。で企画書を会社に提出して、そこで OK が出たら正式っていう感じなんですけど、まあ今回の場合はそうでもなくて、もういきなり OK になってたんですね。いきなり OK で、あとはもうあなたがやるかどうかです。まあそんな感じになっていたというところが、まあこれも面白い感じなんですけども、幸いこの編集のエリさんとは非常に明るい方で気が合う感じだったんですよね。で錦織に対して非常にリスペクトを持っている人、まあ、編集者としてもリスペクトを持っているし、それからあとのブログの文章なんかに関しても非常にリスペクトを持っている方だったんですよね。まあそれが非常に今回一緒に仕事をさせていただく上で非常にありがたかったことだし、まあ、お互い非常にスムーズにできたところなんですよね。まあ、これも非常にいいところだったと思う。やっぱりこう役者が揃ってるなっていう感じはします。まあ実はこれまで何度も出版の話はいただいたことがあるんですよね。本当にもう独立するちょっと前ぐらいからお話はあったりしたんですけど、やはり相手の希望とこちらの思いが合致しないっていうことがあったんですね。そういうもんですから、やっぱりなかなか実現していかないし進まないっていうことがありました。で本当になんかある程度これやるのかなっていう企画もあったのもあったんですけど、そういう時に限って非常に忙しかったり、 僕自身がトラブル、まあ、仕事上のトラブルがあったし、とてもなんか本を書くっていう感じじゃなかったっていうことで、なかなか進まなかった。でとある時、まあ、そんな感じですから相手の編集の方も、まあ、この人はあんまり興味がないんだなと思って、なんかまあ僕にアプローチをすることもまあちょっとなくなっていったんですね。まあ、でもまあそれはそれで、まあ、錦織はまあそれはそれでいいかな、いつかはまあ書くことがあればあるとするならばいつかは書くんだろうなと思って手放してたんですね。ですから、本書きたい本書きたいとかって言い続けてたわけじゃない、基本的にそういうことは僕は言ってないんですね。まあ、そういうやり方っていうのもあるのかもしれないんだけど、やはりこう錦の思想とはちょっと合わない、やっぱり手放していくってこととても大事なので、周りの方からお声がかかるっていうのはいいことだと思いますけど、自分からこう無理やりこう出版とかね何かをやっていくっていうのは錦の性には思想にも合わないっていうことで、まあ手放していたんですね。2019年なんて本当に頭に本当に書籍を出すなんてことは全くなかったですね。それどころじゃなかったんですよ。さっきも言ったようにいろいろその検索の順位が下がったりとかして、もう大変だったんです。そういう意味では大変だったんですよね。いろんな人に会ったりとかつながったりしなきゃみたいなことも結構やってたので、まあそういう書籍を出すとかという気持ちは全くありませんでした。でもやっぱりこういうことってまあ本当宇宙の流れだと思うんですよね。宇宙が今必要だと思っていたからこの出版の話がね起こってきたんだと思います。まあこれ確かに2018年あたりの引き寄せ業界といいますか引き寄せファンの方たちの動きを見ててもあこれはいけないなって気持ちはあったんですよね。というのはこれまで引き寄せの法則ってやっぱりまあ引き寄せに誤解ってやっぱいっぱいあるんですけど2018年みたいに誤解が広がって自分勝手みたいな感じだとか気分次第、まあ本当に曲解していくとそこに行っちゃうんだけど、そういう悪しき現象を生んでしまった。しかもそれが多くの方に迷惑をかけるような感じで、まあそういう意味で引き寄せの法則自体がうさんくさい目でね見られ始めてた年だったと思うんですね。2018年ぐらいが。でこれは何とかしなきゃいけないって気持ちはまあ僕自身の中にありました。やっぱり、引き寄せの法則を持ってきた人間としてはまあ、なんかこのままにしちゃいけないなっていう気持ちはあったんですね。まあ、そこがうまく宇宙の流れと合致してきて、やっぱり2019年にはあなたが何かやる時だよっていう、そんなことがあったんだと思うんですね。そういう意味で、自分も想定してないような、まあ、こういう本を出したりとか、7月14日には奥平亜美さんと一緒に結構大規模なね講演会、あんまり講演会やる人じゃないです僕はそもそもが錦織は講演会やる人じゃないんで、自分自身としてもまあ結構面白いことだったんですけども、自分一人やっていたら決して達成できなかったようなことがこう皆さんと一緒にやることで大きな流れを作ることができたと思ってるんですね。まあこれはまあ僕がやったというよりは宇宙が引き起こしていることだと思います。まあこういう大きな流れがあったんですよね。あったんです。だから錦織の出版っていうのが今このねタイミングで起こっているっていうふうに思っています。ですからこの本を読み返してみると、まあ、自分でもちろん書いたんだけれども、なんか自分の本ではない感じって、まあこれは著者の方はみんなそう思うのかもしれないんですけど、そういう感じって少しありますよね。自分の本であると同時に宇宙の本であるっていうような、この2つの感覚を実は持ってます。で、引き寄せの法則で大事なことっていうのは、皆さん自分っていう感覚は多分分かると思う。自分がなんか何かを好きだとか何どうしたいって気持ちは分かるけど、この今お話ししているような宇宙っていう感覚ですね、この感覚を持つっていうことが大事なんですね。自分がどうしたいというよりは宇宙はっていうそっちの力ですかね、この力を知るっていうことがとても大事で、まあこの本の中にも書いてありますよね。2つの視点を持つとか2人のダンスとか、まあそういうことを言ってますけど、まあ、こう肉体を持った自分とそうじゃない本質の自分ね、本当の自分とかハイヤーセルフとかね、ソースとか呼ばれるもの、こういったものがこう合体をするっていうか、 溶け合って何かを作っていくっていうことがとっても大事だよ、これが引き寄せ現象だよっていうことを言ってます。実はここが大事で、引き寄せができないとか引き寄せてる実感がないとか腑に落ちないっていう方がに足りないものはこの宇宙っていう感覚ですね。宇宙っていう感覚、まあこれを身につけていただくっていうことが、まあ引き寄せの法則のある意味実践の本質なんですよ、っていうことね。だから今錦織がこうお話ししている自分に起こってるってことは、宇宙の流れと自分の思いをうまく合体させている、そういう意味では引き寄せ現象だというふうに思っていいというふうに自分では思っています。で今こういうふうにお伝えしていって、まあ、引き寄せの法則ってやっぱ何か自分の意識思ってることを実現するっていうニュアンスで語られるんですけど、まあそれは僕は半分ぐらいだと思いますよ。で半分はやっぱり宇宙っていう意識、宇宙が何かをしているっていう意識ですかね、これを掴むっていうことが大事なんです。で、ここが案外分かりにくいっていう方、自分では掴めないっていう方が多い。まあこれをまあ本で言う言葉で言うんだったら委ねるって言います。委ねる、自分の意識で何かをしていくっていうんじゃなくて、宇宙の力を呼び込むとか宇宙につながるっていうことね、これがとても大事です。引き寄せの法則とか引き寄せ実践っていうのは単なるテクニックじゃないんですよ。こういう気づきだとか委ねるとか宇宙とつながるっていうような非常に本質的なこと、これがなければ引き寄せ現象っていうのは起こってこないんですよ。だから皆さんの中に引き寄せられないっていうのは、皆さんの中にある思いしかないとそんな感じだと思うんですね。それじゃなくて皆さんの思いプラス宇宙の力、これをうまく合体させていくっていうことがとても大事になってきます。まあ実は本書で伝えたいメッセージも実はそれです。テクニックじゃなくて本当に本質的なこと、生き方であるとか、宇宙とのつながりであるとか、そういったものをね、ぜひ皆さんこの本を読んで身につけていただきたいと思います。ではありがとうございました。